本栖湖なんですけども、この辺りっていうのは散策するにはどういったコースがあったりするんでしょうかね。は
い、やっぱりこの山に上がってっていうところになると思うんで、はい、特にここからですと先ほどの千円札、はい、これから世界遺産の芸術の源泉って言われているところですけど、その撮影ポイントはここから30分ぐらい上がったところを歩いてですね、そこに展望台ありますんで、そこ行って眺めてもらうとまたちょっと角度が違いまして、こう湖の青さがさらにこう上から見た感じです。本当に引き立つ、で富士山もまた、なんていうんですかね、こうしっかりと戻すことにこうマッチして見えますんで、生活の本当に原風景がそこに行くと見えますから、そこが、まあ、ポイントとしてはポイントですし、この尾根を歩く、でこの尾根っていうのはその昔やっぱり昔の人たちはここを通って、商売したりあるいは生活にそういう道だったもんですから、そのなんか歴史なんかもちょっと感じることができる道ですよね。
今、まあ、歴史のちょっとした遺物みたいなのがあるんですか、
ね、遺物というかですね、ここを通って駿河湾の方に抜けていくとかっていう、はい、そういうルート
俗に古道と言っていいですか ね、はい、古い道が、はいはい、それもちょっとなんか今までと違ったなんかキャンプするだけじゃなくて、そういうところを歩いてみると歴史を感じていいかもしれないですよね。
実際に金山の跡もありますんで、その金山っていうのは武田信玄の頃の金山、まあ、うちの親父が終戦まで所長もやすこやってたんですけど、はい、含有量も結構高くて、はい、で身延町ですとこの下山線の方にまた金山もあるんですけど、まあ、それのこの本栖湖側にやっぱり金山、川尻金山っていうんですが、その昔はやっぱりその川尻宣言って言って、甲府さんたちがすごい数でそこで働いてたっていう、でそういう歴史が、まあ、実際にその掘った跡なんかもありますし、まあ、今先にはどうか分かりませんけど、もしかしたら
それあんまり言わない方がいいじゃないですかいるかもと思って思う方がいらっしゃるかもしれませんが、ちょうど、まあ、今から4月それからゴールデンウィーク迎えますが、はい、そのあたりの時期ってこのあたりどんな感じでしょうかね。
そうですね、新緑がこう、まあ、生え出してきてる、まあ、桜も5月連休だと、まあ、ちょっと気温によってですけどまだ残ってる時もありますし、他とちょっと1ヶ月ぐらいね多少ずれますんで、そんな、まあ、両方楽しめるのかなと思いますし、日中の気温は上がってきますけどね、まあ、でも朝晩はやっぱどうしてもこう寒くなりますんで、その辺さえ気をつけていただければ春も結構爽やかですんでね、いいと思います。
夏はまたもう本当に湖にドボンって、いい意味で落ちたくなるっていうか流水したくなるっていう感じですかね。
遊泳そのものはね、ちょっとまあ急に深かったりとか水温が違ったりで、はい、怖いところありますけど、危ないんですけど、やっぱその水が透明度あるんで、まあ、足をつけたりとか本当にそれでこう冷やしてねいただければ、冷房もいらない状態ですんで、
それを過ぎると秋はまた紅葉がいいですよね。
そうですね、これ湖の色とまた紅葉とがマッチして本当にこう綺麗に見えます。
そして冬ですが、
冬そうですね、やっぱ富士山よく見えるっていうのはやっぱこの冬で、やっぱ白い富士山、ね、雪をかぶった富士山、これが、まあ、ほとんどの方がこう思い浮かべる富士山だと思うんですよ。でやっぱそれが冬なんで、ただこう交通の便だったりとか、ね、雪とかってやっぱ気にしなきゃいけない部分がありますんですけど、やっぱこの冬の富士山っていうのが、まあ、象徴的な富士山ですんで、楽しみ方としてはやっぱり富士山を眺めるでしたら冬かなとは思いますけどね。
管理とかをされていてキャンプ場、はい、大変なことってどんなことなんでしょう。
まあ、一番やっぱキャンプ場でやんなきゃいけないっていうのは、お掃除ですよね。でやっぱゴミとかの問題っていうのは当然あって、はい、まあ、その昔に比べると本当に今皆さん持ち帰ってくれる方多くなってるんですけど、まあ、それでもどうしても置いてってしまうっていうね方もいらっしゃるん でそういったところの片付けだとか、まあ、あとは、まあ、人がやっぱりいろんな人が増えてくるといろんな過ごし方をされるんで、やっぱ隣とかちょっと近いキャンプの方同士がちょっと賑やかだったりとかってすると、まあ、クレームがついたりとかってありますんで、そういった時にお話しに行くのはちょっとね、まあ、言う方も辛いです
なかなかもう本当にね、言う方も本当に辛いっていうのが本当に一言なので、皆さん仲良く楽しんで節度を守ってってことなんでしょうね。逆にこの仕事の魅力ってどんなところなんでしょう
か。やっぱり、ね、お客さんが、まあ、また来ますねって言ってくれるのが一番いいかなと思いますし、まあ、例えば受付なんかもしてももう何回目ですかって言ってくれると、まあ、ほっとしますし、はい、
もうとなりますと先代の時からのずっとのお客様もいらっしゃるわけですよね。
あ、もう長いですね。もう何十年も来続けてるって方もいますし。
ということは、先代の頃に若い頃に来てだんだんご結婚なされてお子さん生まれて、そのお子さんがまたそのお子さんで3世代ぐらいで一緒に来られるなんて方もいらっしゃったりしますか？
いるかもしれないですね。そこまで詳しくは分からないですけど結構古くから来てる方いますんで、お子さんと孫を連れて来てるっていう方はいますね、はい、
今まあ、キャンプブームといいますか、はい、例えば守ってほしいマナーとか、キャンプ場を運営されている立場から言ってこういうことは最低限気をつけてほしいななんてことっていうのは何かありますでしょうか？
先ほど言ったそのもちろんゴミですよね。やっぱコロナの関係もありますんで置いていくんじゃなくてそれぞれ持ち帰っていただくことの方がいいと思います。まあ、もちろんこう自然を汚さないっていうのもあるんでしょうけども、でそれと同時にあと、まあ、キャンプ場っていろんな人がやっぱ使いますんでそれぞれ気を使いながらお互いにこう思いながら思いやり持ちながら過ごしていただければいいのかなと思うんで、あんまりこうなんですかね、注意事項とかでこうお話はするんですけど、まあ、本当に自由なんですよね自由なんだけどそれぞれこう、まあ、決まりというか、まあ、マナーというかね、その辺を守っていただければいいのかなと思うんで。
本栖湖でのレジャーなどの マナーとかでも何かこういうことは気をつけてほしいななんてことってありますか？
湖水で遊ぶ場合にはやっぱり例えば飲酒だったりとかお酒を飲んだりとかってこう水温冷たいとか水温が変わったりしますんで事故が起きやすいですし、もちろんそれは避けていただきたいのと、夏でも結構水温冷たいもんですからやっぱり、ウェットスーツ、ライフジャケット、水で遊ぶ場合にはそれはやっぱり必着必ずつけていただきたいなというふうに思いますけどね。
それはもう僕らとかも本当にちょっとねサップがブームになってきてやっぱりマナーとかが悪いので本栖湖にもゴミ捨てている方とかもいらっしゃったりするので、まあ、我々サップをやってるインストラクターとかはまあ割と本当に回っててダメですよとか、まあ、ライジャケつけてくださいねっていうのはなるべく啓蒙活動しようとはしてるんですけど、なかなかやっぱり難しかったりもするんですけど、やっぱり本栖湖っていうのは根本的に遊泳禁止ですからね。これ勘違いされてる方いらっしゃる、遊泳してもいいんでしょ？違うんです、遊泳は禁止なんです。ただ我々のようなレジャーとかとして楽しむのはいいけれども、ちゃんと安全にルールを守ってライジャケとか自分の身を守っていただいて、じゃないとこれ厳しい話をすると本当にドクターヘリ飛ばさないといけないっていう、この近くに病院がないということもありますのでね、やっぱりそういうところも皆さんにはちょっと分かっていただきたいなと思いますね。
結構皆さんこう気軽に、はい、湖に入ったりとか、されるんですけど、やっぱりそれなりに、ちゃんとした装備しないとこういう水の遊びって事故大きくなっちゃいますんでね、はい、それは気をつけてほしいですね。